病気になってから病院に来るんではなくて、ならない前にどう対応するかっていうことのやっぱり告知みたいなこともね、一つ使命だと思います。
ですね、僕もともと脳外科医なんですね。沖縄も非常に死亡率が高くなっていって、
でそれは脳梗塞とか
脳梗塞も含めてですね、平均寿命がどんどん下がって、この前は女性が3位それから男性が30位になって、330ショックで今県医学会もずっと非常に困ってるわけです。僕ら脳外科なんで、その脳卒中の話をしますと、脳卒中もですね沖縄結構多いんですよ。
ああそうですか。
中でもですね男性の脳出血っていうのがですね、本土よりもっと若い時から発症してる、50代くらいからどんどん増えてきてるし、から女性のその脳卒中もですね結構増えてる。男性も女性もですけど、もうお酒とかですね、そういうのが問題。沖縄はもう男も女も肥満度というのが日本一でですね、でアルコールの消費量も高い。
そうですね。
僕らも脳卒中のこの脳卒中連携といってですね、脳卒中になったら、まあ僕らがこういう急性期の病院で治療をする、やっぱりどうしてもこれは麻痺とかね、なんか後遺症というかアンディが残るのでですね、それをするために次は回復期の病院に行かないといけない。回復期というのはリハビリとか主にある。そして一生懸命やって、まあそれでもやっぱり元の体に戻るわけではないんで、あとはその退院して脳卒中再発を予防しないといけない。その再発を予防するためには開業している先生方で生活指導をしてもらわないといけない。血圧の問題だとか、その食べ物の問題だとか、いろいろチェックしてもらいながら、でそういう具合のこのシステムを脳卒中連携というシステムを県医師会を中心になってです作って、今はそれを活動しているわけです。今はもう連携がだいぶできて、この連携するからにはなんか連絡用紙みたいなのがないといけないですね。この人の、病名はないんで、この生活の状況はどうだって、脳卒中連携パスっていうんですけどね、それを使って回復期の病院、それから療養型というまあ再発予防する療養型の病院連携を作ってるわけ、でちょうどもう沖縄はこの離島県ですので、限られてるので、もう僕らが立ち上げてですね、県内一つのパスで、一種類のパスで全部行き渡っていうと変ですけど、それでシステムができるように、作ってですね、まあ大体もうある程度そういうシステムができたんですが、今言われたように今度はやっぱりこれは発症を予防しないといけないということになっているんですね。沖縄脳卒中連携の委員会はですね、この脳卒中の予防に少し力を入れようという形に今向かっていますので、広報の人たちも含めてですね、この食生活を含めて再発予防とかですね、脳卒中の発生予防に力を入れていきたいなと思ってますけどね。
ちょっと気になったついでに伺って、よく崖崩れがある前にはきな臭いとかいろんなね症状があるって言いますけれども、例えばそのあるいは脳梗塞とかって、何かこう危険信号とかって人一般人が分かるものってあるんでしょうか。
一般人が分かるっていうのはね、なかなか難しいんですが、よく一番有名なくも膜下出血っていうのは頭が痛い、激しく頭が痛くなることがありますね。脳卒中で脳出血っていうとですね、やっぱり意識がなくなったりするし、脳梗塞というのはゆっくり出ることもありますのでね、突然言葉がもつれたり、顔が歪んだり、手のしびれとか動きが悪くなったりというのがあると、急いでも病院に行った方がいいと思いますね。